ということで、すごく、太陽がね、お日様出てて、照ってるんだけど、なんかずっと寒い。やっぱり12月、冬将軍到来といったところですかね。今日もお相手はこの方です。黒猫先生、今日お願いします。
やめてくんねえかな、これ。
やめません？
いやいやいや。
やめないよ。
やりづらいんですけど。
じゃあ、変わりますか？黒猫さんから始まりますか？
いやいやいやいや、僕、空を見上げたりしないんで。
黒猫さん。っていう契約でしたんで、安住オープニングは今回で最終回になります。
ああ、そう、あ、助かります。
はい、すいません。いや、もう習慣になってたんですけどっていう方、申し訳ございません。今
いやいやいや、惜しまれてないんだよ、別に。
やめないでっていう声があったらちょっと考えさせていただきますけども、どうですか、黒猫さん。寒いですね、やっぱり。
もう、私の脳暖房チャレンジは12月10日で終わりました。
結構頑張ってたね。俺もう11月の段階でもうストーブつけてました
けど。いや、早いな。
なんでそれ節約？お金の金銭面ですか、それは。
まあ、
どういうつもりでそんなチャレンジしてるんですか？
いやー、悔しかったですね。
夏のエアコンは、黒猫さんすぐつけるじゃないですか。
そう、まあまあ、比較的、早いですかね。
いや、多分僕より1ヶ月ぐらい先にエアコンつけてたと思うんですけど、なんで夏はそんなすぐつけるのに、冬は家でブルブルしてるんですか？意味がわかんないんですけど。
いやいや、冬のエアコンのね、電気代半端ないですから。
そうなの？のび太が言ってたんですよ、ドラえもんで。冬は厚着をすれば何枚も何枚も着れば大丈夫だけど、うん、夏は裸になっても暑いって。
ああ。まあ確かにダウン着て生活してたんですけど。
ああ。そういう着てれつなことしてたんですね、部屋でダウンで過ごすっていう。
ダウン着て、電気毛布にくるまってみたいな。
で、靴下2枚履いて。
もう、ゴワゴワの靴下履いて。
履いて。
生活してたんですけど。
左手は、スマホが触れる手袋して。
指開いてる？指開いてるやつ、してたんですけど、
うん、
12月10日から、暖房つけたら、まあ、過ごしやすい。びっくりしましたね。生活しやすくて。
うん、そうでしょ。俺もずっと言ってますもん。11月から1ヶ月ぐらい。あ、文明の力。
ああ。
うん。力は。
そうですか。いやいや。変わってきちゃうから意味が。
で、最近やっぱお笑いのね、賞レースがすごい盛り上がってるんですよ。
ああ。
M1
ありましたね。M1 とか、W とか。
W もありました。M1 がやっぱり一番みんな楽しみにしてて、12月22日なんでまだなんですけど、僕らからするとね。
ええ。
どうですか？注目してたりしますか？ W、M1。
いやー、まあ、世間では
見ないですよね。
誰が審査員やるのかっていう。
ああ。
盛り上がってますけど。
太田さんがなるんじゃないか、いや、断ってるぞ、みたいなね。
ああ、はいはいはい、はい。
うっちゃんが来るんじゃないか、みたいなね。
い
や、なんかね、俺もキングオブコントめっちゃ期待してたんですけど、うっちゃん来るんじゃないか、みたいな。
はい。
蓋を開けたら、シソンヌの二郎さんでしたけど。
いや、いいじゃないですか。
いや、いいんですけど、すんごい大御所を期待するじゃないですか。
ああ。
だここで結構プレッシャーですよね。M1 のまっちゃんの代わりって。
だから、そういう意味ではキャリアを考えたら、中田カオス師匠、
ああ、 いや、確かもう巨人師匠もいらっしゃらないので、
ええ、
巨人さんが戻ってくるんじゃないかとかね、上沼さんが戻ってくるんじゃないかとかね、そのカムバック説を唱えてる人いましたけど、そうだったら黒猫さんの好きなね、洋七師匠かもしれないし。
まあ好きですけど、
ええ、
好きですけど、いや、洋八かもしれないしね。
洋八はないわ。
なんでだよ。
洋八さんはよくわかんないから。
ええ。
いや、楽しみですね。審査員の。
まっちゃんはもうないと。
まあ、今年は少なくともないでしょうね。
ええ。
まあ、一個ね、僕から言わせてもらうと、ザ・W も見てたんですけど。
はい。
イボシ・イワシさんが優勝ということで見てたんですけど、あのね、昨今の審査員がね、マジでね、日和すぎてやばいことになってるんですよ。本当に見てらんない。
何に忖度してるんですか、審査員。
あの、視聴者に。
ああ。
ゲロ吐きそうになりますよ、見てて。
いや、めっちゃディスるやん。
その結果、キングオブコントの1点差、1点差で、1位から3位が1点差みたいな。
ああ。
はいはい、みんなが高得点をつけるから。
うん。
差をつけられないんですよ、みんな。
差をつけてねえから。
うん。男子師匠なんてね、2003年のスピードワゴンに、申し訳ないな、俺下ネタ嫌いなんだよって言って50点つけてましたからね。
いや。平方ですか何なんですか、今の。
俺、おいら、あの50点、あの下ネタ嫌いなんだ、おいら、あんちゃんって言ってましたけど。
いや、たけしさんじゃん。
まあ、そこまでね、極端なことはしなくていいと思いますけど、そのレンジがすげえ狭いと。うん、それも、だから、それもさることながら、やっぱコメントがみんなね、もう予防線張りまくりで、
うん。
あの、例えば A、A っていうコンビと B っていうコンビがいた場合、いや、A も B もね、本当に面白くてね、こうずつけがたい、どっちも面白いんですけども、から入るんですよ、みんな。
うん。
いらない、そのコメント。
いや、本当にどっちも面白かったんだよ。
そうだとしても、あなたは A っていうコンビに入れたんだから、A の素晴らしいところを早く言ってよ。あのね、どっちも面白かった。本当に悩みました。この採掘本当に悩みましたっていうのを、全審査員が、全あのコメントの時に言うから、すげえ無駄な時間が発生してるんですよ。ひどかったのが、あの、ボルジュクと誰が戦ったかも覚えてないけど、その、ボルジュクじゃない方に入れた人がコメント振られたんですよ。
ねえ。
川島さんだったか、マジラブの野田さんだったか覚えてないけど、その、ボルジュクに入れてないのにもかかわらず、いやー、どっちも本当に面白くて、あの、ボルジュクは去年よりも確実に面白くなってて、いや、いらない、そんな、入れてない方のコメント、いらない。入れた方の面白いところを言ってよ、すぐに。
いや、キャリアが大事なんで、やっぱり。
そう。だから、叩かれたくないし、視聴者に絶対叩かれたくないし、ボル塾とは今後も共演していくから、その、忖度、視聴者忖度、負けた方忖度、事務所忖度みたいな、
いや
ゲロ吐きそうな展開が続いてる。
全方位じゃん、そしたらもう。
でも M1 は面白いし、W みたいな、その、ショーレース大好きだから見てるんだけど、昨今のここ数年の審査員のその、保険の予防線がすごいことになってるんですよ。
ああ。
うん。最初にじゃあみんなでね、その、7人審査員並んで横一列で、最初にみんなで、その敗者にもリスペクトって言えばいいじゃん、もう一言。毎回言うのやめてよ、本当に。マジでゲロ吐きそうになるから。
ああ。
わあって、一番聞きたいところじゃないですか、審査員のコメントって。
はい。
でも俺もう10秒早送りしちゃいました。もう恥ずかしくなっちゃって。あ、また言ってる。
いや、それぐらい待ってください。
また言ってる。
数秒でしょ？そんなもんは。
で結局ね、ボル塾は去年より面白くなってますって言ってね、入れた方にコメントしてなかったと思いますよ。
ああ。
うん。そんなの絶対嫌じゃないですか。例えば、ポッドキャスト決定戦みたいなのがあって、俺らと、なんか、もう一組のね、山ちゃん、ケンちゃん、面白いラジオみたいなのと戦ったとして、あの、俺らに票を入れてくれた審査員が、いやー、うん、二組とも、本当に面白くて、山ちゃん、ケンちゃん、ラジオさんも、本当にね、一点差、もう本当に差はなかったと思います。今回は、 パンドラさんに入れさせていただきましたけども、二組とも面白かったです。いや、嫌じゃないですか、こんなの。全然嬉しくないよね。
それ、山ちゃん、ケンちゃんと一点差だったら嬉しくねえわ。
いやいや、架空のポッドキャストなんですけど。煮干し、イワシ優勝ってなって、審査員の一人にだ、なんか総括を言ったときに、なんか、決勝の3組に残ってない人にコメントしてた気がする。なんか、いや、煮干し、イワシっていう言葉が出てこなかったもん。すごいこと
になった。もう、フォローだから。
もう全員優勝みたいな、その、小学校全員桃太郎やるみたいな。
ええ。
そういう現象が賞レースで起きてますよ。それなぜかっていうと、その、若返りすぎてるっていうのがあると思うんですよ、審査員が。
ああ。
うん。
同世代。
だから、ジジババア審査員ばっかり集めても、その笑いが、乖離してるから良くないっていうコメントもあれば、今みたいに、そのアンガールズとか、マジカルラブリーとか、キリンとかってめっちゃ、現在進行形のプレイヤーじゃないですか。
はいはいはい。
若すぎるから、その、きついこと言えないのかなんか知らないけど、もう、あなたたちは、7人の審査員は、俺がやりたいって言って立候補したわけじゃなくて、もう局からお願いされてきてる立場なんだから、もう言ってくださいよ、厳しいことも。すげえつまんねえわ、賞レースが。
いやいや、あ
もう私はもう、マジカルラブリー嫌いよって言ってたじゃないですか、上沼恵美子は。もう私も、何ですかあの和牛の態度、私嫌いって言ってたじゃん。言えよ、その
ぐらい。いやいや、全員上沼化してももう、カオスだから。
一人さ、ああいうぶっ壊れ枠みたいなのせめて入れてくんないと、全員がいい子ちゃんすぎて、審査員が。
うん。
言っていいんですよ、あなたたちは。呼ばれてる立場なんだから、言えって言われてる立場なんだから。
いや、でもネット民に悪く言われたくないし、
言われたくないんだって。
ええ。
アンガールズのポッドキャストをさっき聞いたんだけど、
ええ、
ザ・ W のね、審査員どうだったっていう話してて、ザ・ W は視聴者投票枠っていうのが1ポイントあるんですよ。
はい、はい、はい。
で、視聴者投票が A っていうコンビに入れて、で、他の審査員が B っていうコンビにどんどん入れてって、結局 B が勝ち上がった時に、あれ視聴者の意見と審査員の意見が全然違うみたいな感じになるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれ生放送なんだけど、その、審査しながら田中さんは、あれ視聴者がこっち入れてて、審査員がこっちに入れて勝っちゃってるから、今ネット大変なことになってるんじゃないかって思いながら審査してたって言ってたんだけど、そんなの考えなくていいから、無視していいから、視聴者の1ポイントなんか。あなたの審査をして、あなたがどっちが面白いか思って、A の面白かったところ言ってくださいよ。それができてる審査員が一人もいません。
いやいやいや。もうおねえかしちゃってるから、興奮しすぎて。
やばいって。
やばい。やばいけども、それが今の、
SNS やってなくて、ちゃんと物申せる、だからなんていうの、今で言うと、そのトロサーモンの久保田さんとか、長野さんとか。そういうなんか、物申す系の人を審査員にするしかないのかな。で、あの人たちですら言えないのかな、審査員にすると。
ああ、実際に、あそこに座ったらね。
ああ、ビビっちゃうのかな。
うん。だから、しこたま、貯金がある人じゃないと。
加納京子とか？
もう稼がなくていい人とか。
いや、もうそれでいいわ。
じゃないと。
文化人枠復活でいいわ。もう江川達也とか呼んでほしいわ。
いやいやいや。わかんねえだろう、笑いの。
昔叩かれてたじゃん。江川達也とか、秋元康とか、大林素子とか、大上昭治さんとか入れてさ、こんな奴に何がわかるんだみたいな言われてたけど、青島幸男はコメディアンか。言われてたけど、もう文化人枠復活させるしかねえわ、こんなんだったら。ホリエモン、ひろゆき。
いやいやいやいやいや。大事な審査の日にパーカー着てきますよ、そいつら。
ひろゆきのパーカー5万円するらしいっす。
めっちゃいいやつ着てるやん。パーカーなのに。
銃弾が通らないパーカーらしい。
なんで狙われてんだよ。
とりあえず M1 見てみてですね。それからちょっと僕のコメントは言わせていただきます。
はい。
うん。このままだとまずいですよ。あの、キングオブコントとザ・ W を見て思ったところはそういう感じですね。あの、何も言えなくなっちゃってるっていう。
ああ。
視聴者が怖すぎて、視聴者が怯えすぎて。
はいはいはい。
いやー、でもね、ちょっとリンゴでも食べて気持ち落ち着かせようか。ね、黒猫さん。
ええ。本当もうね、小田裕二がかじりついてたやつですよ、これ。デンターの CM で。
古っ実りがね、あの、青森の方から届きまして、ありがとうございます。実りいただきポッドキャストなんでね、本当にありがたいです。
2個だけ、はい、青リンゴが入ってまして。
それは熟してないっていうことじゃなくて、青リンゴなんだ。
品種として青リンゴなんじゃないですかね。
もう僕はあのね、黒猫さんから、あの、少しだけ分けていただいたんですけど、黒猫さんは多分結構、食べたと思うんですけど、なんか、多くいただいたから、
うん、
あの、アップルパイの作り方調べようかなって言ってたじゃないですか。
ええ。
結局、どうなんですか？アップルパイ作ったんですか？
いやー、じゃあ、パイシート見てみたんですけど、冷凍コーダーの、
うん。
450円ぐらいするんですよね、パイシート。
結構するか、
うん。アップルパイ、普通に買うアップルパイより高いくなっちゃうん
で。いや、そういうことじゃないでしょそんない
やいや、手間もかかるし、
うん。
やっぱもうかじりつきが一番、もう。
ああ。
うさちゃんで。うさちゃんにして。
はいはい。一回高く投げてね。
そうそう、あの、中井貴一並みに高く投げて。
古いっつうの出店元がわかんないから。
いやいや、不揃いのリンゴたちですけど。
ああ。中井貴一ってやっぱいいよね。
中井貴一はもういつだっていいですよ。
ねえ。うん、中井貴一をもっと、もう一回一戦から退く前にもう一回連続ドラマで見たいっていう。
退いてないでしょ、別に。
最後から二番目の恋ぐらいしか、昨今ないんで、活動が。映画は
やってます。いやいや、あるでしょうよ、
全然。映画はやってますよ。
映画メインか。
テレビドラマで、連続ドラマで中井貴一の面白さをちょっともう一回見たいっていうのがあるんで。
うん。
ほんと好きなんですよ、中井貴一。
はいはいはい。
ブロマイドをひょんなことから手に入れまして。
中井貴一の生写真持ってるんですか？
手鏡あるじゃないですか。ハンドミラーみたいな、四角い一番使いやすいサイズのね。
はいはいはい。
そのパカパカするところに、写真を一枚挟める鏡が売ってるんです。最近、推し活ミラーみたいな。
うん。
そこになんか挟めるブロマイドないかなって探してたら、中井貴一のブロマイド持ってたんで、今、中井貴一の手鏡使ってますから。
中井貴一じゃねえだろ、そこに入れるやつは。絶対。
いや、アイドルのね、なんか集合写真みたいなの入れるか、中井貴一かって考えたときに、まあ、それは中井貴一でしょっていう。
いや、アイドルだろうよ。おっさんがおっさんの写真入れてどうすんねん。
外で使える、ね ?TPO いつでも使えるのどっちって考えたら中井貴一かなって。
いや見られてもいいんですかそれ。
いいよ、それは。それはいい。
で歩いた時に。
AKB の劇場の集合写真よりは、やっぱ中井貴一かな。
あなた、それで新宿行かないでくださいよ。スカウトされますよ。
なんでよ。誰にスカウトされ
てるえ、髭があるの人に。
ああ。いやー、それでね、先週もお知らせした通り。
はい。
見てきましたか？ 101 回目のプロポーズは。
1話。
ええ。
見ました。1話。
おい
おいじゃないだろうよ。
おい、3話まで公開されてるだろ、ずっと。 や、一応書いたよ。この猫さんに、何撮るかっていうを連絡するときに、今 TVer で3話まで公開されてるんで、101回目のプロポーズの感想会撮りますんで、見てきてください。かっこ、
うん、
本当にやばかったら1話だけでも大丈夫ですっていうふうに、俺は書いたけども、マジで1話しかやってねえじゃねえかよ。
けっちり1話。
なんでだよ。止まんねえだろ、普通。
それで、どうでした？
うん。
まず、1話だけ見てる私が、
はい。
からちょっと言わせていただきたいんですけども。
はい、どうぞ。
まあ、見て思ったのが、和製ミスター・ビーン、哲也、武田。こんな、激烈コメディなんだって。
激烈コメディ。
苦慮しました、私。
激烈コメディ。僕は、今、配信されてる6話まで見たんですけど、
ええ、
6話の冒頭で武田鉄矢が、なんか、ガムテープみたいなのを外で踏んで、ガムテープがひっついたまま歩いて、ええ、なんだこのテープは畜生みたいな感じだ。
いや、こんな月9の主人公がボケるんだっていうね。
ね。ええ、んで、忘れてたんですけど、野島伸二なんですね。
うわあ。
うん。
そう、野島、面白いじゃん、野島伸二。
だから、野島伸二が牙も爪も隠してる状態で脚本書いてるんですよ。
ああ。
だってそういうエログロ展開全くないじゃないですか。
全然ないです、エロスは。
全くないですよ。6話まで見ましたけど、全くないですよ、そういうグロい展開とかは。
ああ、ないんだ。
で、この101回目のプロポーズで、江口洋介の弟が、あ、違う、武田鉄矢の弟が江口洋介なんですけど、
うん。
ここで江口洋介に目をつけて、一つ屋根の下で抜擢するっていう流れなんですね、うん、多分ね。
ああ。まあまあ、それもあるけど、
うん。
その、何？
うん。
あと、浅野敦子の、
はい。
職種が、チェロ奏者だったんだっていう。
チェリストでした。
ええ。初めて知る情報が多すぎて。
そう。全然。
本編始まる前から、101回目のプロポーズの主題歌といったら Say Yes ですよね。
はい。
ええ。で、Say Yes 流れ出すんですけど、2番からなんだと思って。
それは俺知らなかったわ。そうなの？
ええ。余計なものなどないよね始まりじゃないんですよ。2番の。
何始まりでした？
言葉は心を超えない始まりなの。
ああ、それ言われて。
2番や。
今言われて気づいたけど、ずっと、言葉は心を超えない始まりでした。
いやいや、だから2番なんですよ。
うん、2番
入り。2番だ。と思って確認しました、私。びっくりしすぎて。セイエスの MV 見ました。
ああ。
で、同じチェリストで、浅野敦子に恋心を抱くその同僚みたいなやつが竹内力っていうね。
あれ竹内力なの？
竹内力なんですよ、あれ。
あれ、毎回。
2枚目の。
毎回出てくるんですよ、武田鉄矢の恋敵のイケメンが。
うん、
この人誰なんだろうって思いながら6話まで見てるんですよ。あれ、竹内力なんだ。
いやいやいや、調べろや。竹内力さんです。
いや、竹内力が、テロップで出てくるんだけど、どこに出てたんだろうって思って。
いやいや、ずっと出てるんだよ。
あれ、竹内、言われてみれば顔が竹内力だな。
いやいや、竹内力だもん。
正統派イケメンの線でしたね。
そうですよ。
二の線っていうの？
あんな2枚目だったのに。
お
だから、その、浅野敦子に振られたショックで闇落ちして、南の帝王になったんだなっていう。
ちょっと待って、武田鉄矢と竹内力と浅野敦子のこういう物語見てんのかい。やば。
とんでもない三角関係です
。お化け屋敷やん。
ええ。
でもね、誰がモノマネしてるんだっけ、浅野敦子の。なんか、細かくて伝わらないとかで、ね、紙書き上げるものまでするじゃないですか。
ああ、何人かいますよね。ミラクルヒカルとか。
ミラクルヒカルとかがやってんのか。確かに紙書き上げてずっと紙触ってんだけど、
うん。
さすがに可愛いっすね、やっぱり。
いやいや、可愛いですよ。
若い時の浅野敦子。
ええ。
僕、浅野ゆう子派だったんで、ダブル浅野で言うと。
うわ、珍しい。
え？そうなん？
いやいや、わかんないですけど。アツコの方が上で、人気的には上だった気がしますけどね。
いや、浅野ゆう子のドラマは結構見たんですよ。
ええ。
浅野アツコのドラマってほとんど見てないんですよ。佐生太鼓も見てないんで。
いやいや、アブデカ。
いや、全く見てない。アブデカを通ってこなかった子供なんで。
すさんでるなぁ。
え、何役で出てくるんですか？ユージとタカの？
ユージとタカを、こたーっつって。
え？え、それ木の実棚でしょ？
木の実棚もいるんだけど、浅野敦子もいるんですよ。
え、こらーって怒るのは木の実棚じゃない？
木の実棚だけど、
うん。
浅野敦子も同じ感じで、
浅野敦子と木の実棚の役どころ被ってる。二人を叱る役って。
あれ？ダブルキャストなのかなあれ。で
武田鉄矢は、あまりにもモテなくて、お見合いを始めるんだけど、99人から振られてる、モテないおっさんっていう役なんですよ。
うん。
で次のお見合いで、100回目のお見合いでダメだったら、俺結婚するの、やめるわ、っていうね、同僚に。
う
んうんうん。まあ、武田鉄矢42歳なんですけど、
ああ、言ってた、言ってた。
僕と全く一緒なんですよ。これ何の因果か、101回目のプロポーズ初めて見ようと思って見てみたら、武田鉄矢と自分の年齢が一緒だった
っ。シンクロね。
そう。
シンクロにして。
俺もう結婚やめるわって言ったら同僚が、はい、いやいやいや、それはって。だから、結婚しないっていうのがすごいことなんですよね、うん、当時の日本で言うと。
ありえない概念です。
結婚を目指さないっていうのはもうありえないことなんですよ。
ああ。
ハッピーエンドを目指せよっていう。
確かに時代背景がもう違いすぎて。で、なんか江口洋介が石田ゆり子に電話番号聞こうとしたら、いや、私実家なんで、みたいな。
電話がめちゃくちゃ出てくるんですよ、このドラマ。
うん。
で、コキがめっちゃ出てくるのね。
ああ。
携帯電話がないから、ね、古希なんですよ、うん。恋愛のアイテムが。
ええー。
電話かけたら妹が出て、お姉ちゃん今お風呂に入ってるとか。
うん。
あ、逆に浅野敦子が武田鉄矢に電話かけてきたら、江口洋介が弟が出て、うん、兄貴今いないですよとか言って。で、なんか たまたまそれ怒ってる時なんだけど、あんたね、顔は可愛いけどね、性格はね、ドブスだよとか、すごいこと言うんですよ。
ああ。
ブスっていう言葉もめっちゃ出てくる。
ええー。
全然今のドラマと違いますよ。
野島真嗣っぽいな、でもそれは。
うん。
ブスとか。で、なんか武田鉄矢がよく走るシーンが出てくるんですけど、完全にわざとダサく走ってますね、武田鉄矢。
わざとダサく走ってるし、武田鉄矢が走ってる時だけ、てんてんてんてんてんてんてんみたいな BGM が流れます。
ちょっと、ええー。それやりすぎだろうってちょっと、ええ
ー。うん。鉄矢に言いたくなりましたけど。すっごいわかりやすい。
ええー。
わかりやすいですよ。で、なんだっけな、浅野敦子に、となんか二人で競馬かなんか行って、ボーナスこれに全部突っ込んでくれるような男の人がいたらな、みたいな、ちょっとなんか、なんていうの、誘惑されるんですよ。
ああ、はいはいはい。
武田鉄矢が、じゃあ僕はね、80万全部かけますよって言って、本当にかけちゃうんですよ。で、そこで一文なしになって、次の日の、江口洋介と武田鉄矢が食べてる朝ごはんが、白飯と目指し一匹っていう。
だからラブストーリーじゃねえじゃん。どこメディー？
ほぼラブストーリーじゃないよ。コメディーだな、これ。月9なのに。
やってることが。
めっちゃコメディーよ。で、境遇がね、武田鉄矢が、99回目かな？いいところまで行って付き合って、これから結婚式だぞっていうところで奥さんが気変わって逃げられちゃうんですよ。
お
そういう過去を持ってるんですよ。で、逆に浅野敦子はどういう設定かっていうと、毎月やってた人が、 これから結婚かっていう時に、死んじゃうんですよ。
そうそうそう。それが第1話でね。結婚式当日ですよ。
だから、実は似た境遇を二人とも持ってるっていう。
ええ。
だから、皆さん今ピンときましたね。101回目のプロポーズほとんど見てないと思いますけど、今ピンときましたね。浅野温子さんは、前の彼氏が死んじゃってるんですよ。
うん。
だから、あのセリフに繋がってくるわけです。
いや、それはわかりますよ。
ピンときましたね、皆さん、ね。
それはわかりますけど。
だから、武田鉄矢は車の前に飛び出して、僕は死にませんなんです。
それはわかってますけども。
結果を知りながら見る101回目のプロポーズなんですよね。どうしたって。セリフが有名すぎるから。
答え合わせの、101回目ですよ。
そうです、そうです。1回目の101回目のプロポーズなんですけどね、僕らからすると。でももうオチは知っちゃってるから。あとやっぱり昔の30年以上前のドラマなんで、女子のね、髪型とかね、服装がやっぱりね、ボディコンとかなんですよね。
ああ。
うん。
ああ、時代だわ。
いや、時代だなと思ったのは、武田鉄矢と江口洋介が住んでる家の玄関に、
うん、
スキー板とストックがかけてあるんですよ。
ああ、
うん。こんなのないですからね、今。玄関に
スキー板。スキーブーム？
うん、スキーブームですよ。
ああ。
ゲレンデが溶けるほど恋したいとか。
ええ。
だって、江口洋介が確か、例えとして、いやー、高花田の下半身張りの踏ん張りなんだよ、兄貴は、って言ってました。
絶対ラブコメでは出て、起用のないセリフですよね。
そうそうそうそう。あとね、江口洋介と武田鉄矢が住んでる家にはね、でっかい隣のトトロのポスターが貼ってあります。
あー。はいはいはいはい。
うん、で先週さ、石田ひかりと石田ゆり子の話したじゃないですか。石田ひかりの方が人気あったんだよって。
はい。
このドラマには石田ゆり子が、出てるんですけど。
出てますね。
このドラマで多分、序列が変わったんだな。結構出てる、石田ゆり子が。
嘘。出てくるんだ、あの後も。
あ、ずっと出てきます。かわいい。
受付嬢だけど。
武田鉄矢の後輩 OL として、なぜか武田鉄矢に懐いてる後輩 OL として出てきますね。可愛かったでしょ？
いや、可愛かった。
あと今と全然違うなと思ったのは、江口洋介が多分大学生なんだけど、
yeah.
アニメ研究部みたいなところに入るんですよ。
ああ、入ってましたね。
うん。そしたら、女の子たちが、え、アニメ研究部入ってんの？キモーイっていうくだりがありました
。あった。
オタクがすげえバカにされてる時代。
いや、もう、今だったら完全にアウトです。
今だったらかっこいいですからね、アニメ研究会なんて。
かっこよくはないですけど。
かっこいい人たち。
あそこまでの言われようはないですね。
あんたみたいなね、キモいアニメオタクはね、みたいなことを江口洋介が言われてるっていうね。で、だから、武田鉄矢には全然見向きもしないわけですよ、浅野温子は当然。
うん。
なんならね、私とあなたは格が違うみたいな上から目線で言われるんだけど、まあ、どんどんどんどん仲良くなっていくにつれて、浅野温子が武田鉄矢に振り向いてくれるっていうドラマなんだけど、
うん。
その武田鉄矢のライバル役でね、さっき言った竹内力がしてる格好が、
ええ。
ピンクのセーターに、白いスラックスなんですよ。
業界人じゃん。
綺麗なイケメンが着る服が多分その時代、ピンクのセーターに白いスラックスなんですけど、ね、いや、俺は、春日じゃんって思った。
ああ。
うん。で、春日ってそのトレンディードラマ時代のイケメンの格好をしてたんだなっていうのがわかりました。
ああ。それを意識してたんだ。
うん。
春日って。
101回目のプロポーズの竹内力ファッションでした。実は。
まあ偶然でしょうけど。
うん、ただね、まあ、まあ、6話までしか見てないから、まだ付き合ってないんだけど。
うん。まだ付き合ってねえの？
まあ、ゴニョゴニョゴニョゴニョあって付き合ってね。まあまあ、まあとんでもないこと言いますよ。 6話に、
え
?6 話に僕は死にません、ありました。
嘘
はい。
全6話なんだ、じゃあ。101回目って。
11話、12話あるんですけど、僕も最終回であれ来んのかなと思ってたんですけど、油断してたんですけど、6話で僕は死にません、来ました。
えあのトラック、来て、あれ6話なんだ。
で、その僕は死にませんの直前に、怖いの怖いの怖いのありました。
それあるでしょ。あと5話何どうすんのもう、捨てんのあと捨て替えじゃん。
6話でだから、お互いの気持ちがバチッと来て、7話から付き合って、9話から裁判編ですかね。
いや、おかしいだろうよ。泥沼化してんじゃん。いや、でも、スポートを引きずってますよ、第1話の時点で、浅野敦子。
引きずってる。
だって、自分のクローゼット開けたら、ウェディングドレスつってあるんですよ。いや、めちゃめちゃ引きずってるじゃん。
あ、ちょっと待って、今週の、救急車のコーナーです。今週の救急車のコーナー。
いや、俺には聞こえないんですけど。
あ、ほんと？オッケーオッケー。はい。いや、引きずってるんだけど、それをちょっとずつ溶かしていくわけよ、武田鉄矢が。
1話の最後も本当に意味わかんなかったしな。
どうなってました？
その、死んだその元婚約者が、
うん。
言ってくれた、50年後も君を愛してる。
はいはい。
変わらず愛してるみたいな、いきなり職場に乗り込んできて、その演奏会場みたいなところで。
はい、はい、はいはい。
それを、武田鉄矢が叫ぶんですよね、その。
はい。
思い出のセリフを。
うん。
ええ。めちゃめちゃ怖くないですか？ちょっと数日前にはただ会っただけのおっさんが、うん、元死んだ恋人のね、大事なセリフ急に言い出して、怖いのに、
うん、
怖いのに浅野敦子はちょっと武田鉄矢の方を見て、ちょっと笑うみたいな。で、武田鉄矢見たら、ちょっと泣いてるんですよ。どういう感情二人ともみたいな。
帰ってね、妹の田中律子にね、
うん。
あの人ね、武田さんね、うん、私の前の彼氏とね、同じセリフ言って、すごくないみたいな感動してましたよ。
うわぁ、おかしいだろうよ。キモいだろう。
まあ、それは、当然、武田鉄矢は、
そう。うん。
田中律子から聞いたセリフなんですけどね。お姉ちゃんこのセリフで感動してたから、このセリフ言ってみてって言われただけなんだけど、
うん、
まあ、あそこは野島信二らしくなかったですね、確かに。荒かったね。
怖っと思って。うん。
怖くはないけどね、嬉しいですよね。
嬉しくないだろうよ。同じセリフ言い出したおじさんが。
それは女心は分かってないです
わ。いやいきなり乗り込んできて。で、ちょっと泣いてるし。怖っ。俺ずっと名前は思い出せなかったんですけど、田中りっちゃんか。妹。
りっちゃんよ。
うわ、誰だっけとずっと思ってたんですけど。めっちゃ見たことあると思って。りっちゃんだわ。
ああ。俺も同じこと思ってたら、イケメンに対して、どっかで顔見たことあるんだけどな。
竹内力でしょ、どう見ても。
あれ、力ちゃんか。
いや、力ちゃんという人あんまいない。
いや、この回の前半で、力って俺言ってたよね。
ああ、伏線だったんですね。
伏線回収してるわ。やば。こういうね、自然な神回がね、直接ある。
神回じゃないんだよ。覚えてないだけなんだよ。
ケンちゃん山ちゃんラジオより評価されますよ。あとね、気になったのは、江口洋介が学食を食べようとしたら、その前に並んでる女子大生たちが、
うん、
今日これ A にしようかな。いや、私じゃあこれ B にしようかな。じゃあ私も B にしようかなって悩んでるところに、なんかニヤニヤしながら入っていって、
うん、
何君たち、エッチな話してんねえっていうくだりがありました、
ね。そんなわけねえだろ。
A、B をね、A をキス、B をペッティングという呼ぶ時代がありました。
ありましたね。
日常的にね、使われてる時代がありました。今全然若い子に言っても伝わりませんよ。
うん、
今日、A しないって言っても伝わりませんから。
伝わんないでしょうね、全く。
あとなんか武田鉄矢が金八のキャラを引きずってんのか、なんか漢字でおばさんに説教するシーンがあって。
金八5ですか、101回目は。
金八、まあ中ですよね、シリーズが10シリーズぐらいあるから。
ああ。
第3シリーズと第4シリーズの間みたいな感じじゃないですか。ロードワーク、ライフワークですから、武田鉄矢の。なんか、その親御さんに説教するときに、木の上に立って見つめる。ね、皆さん。木の上に立って見つめると書いて、親なんですよ。あなた、子供を見てますかってなんか説教してました。
ああ。
いや、金八じゃん。
大丈夫ですか？ TBS の許可取ってるんですかそれ。
いや、本当に。で、なんかもうグヌヌヌってなってましたけど。
うん。
で、あなたにそんなこと言われる筋合いありませんとか言って子供を手つないで引っ張っていくおばさんの背中に向かって、別れ次元のクソババアがって言ってました。
コメディだな。
そう。
月9史上間違いなく一番ボケてますね。
いや、そりゃそうだな。全然毛色が違う。でも、月9っていう言葉を作ったドラマじゃないかな。
ああ、元祖。
うん。もし皆さん気になった方は、もう第4話とかはもう配信終わってるんですけど、第3話まではね、ずっとあるみたいなんで、101回目のプロポーズ。そして、一つ屋根の下も今やってますんで。
ええ。
そっちが本物の、むき出しの野島真嗣なんで。
はい。
はい。見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。